ラジオ健康プラザ、この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。
暑い日が増えてきました。FM ビューからも高温注意報として情報を発表する時もあります。そういった時には熱中症に注意をというふうにご案内をすることもあるんですが、この熱中症にどんなふうに注意をしていけばいいんでしょうか。またどんな方がかかりやすいといったものはあるんでしょうか。今回は訪問看護ステーションボコイで所長を務めていらっしゃいます藤井真知子さんにお宅に伺って看護を提供するという立場から、この時期の自宅での過ごし方などについてお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
暑い日が増えていて熱中症という言葉もよく聞くようになりました。改めて熱中症とはどんな病気なんでしょうか。
はい、熱中症というのは高温多湿による脱水と体温上昇、それに伴う様々な症状です。
具体的にはどんな症状なんでしょうか。
はい、めまい、失神、頭痛、吐き気、気分が悪くなる、体温の異常な上昇、または異常な発汗、または全く汗が出ないなどの症状があります。
めまいとかくらいだと自分も経験があるんですが、どのくらいの症状だったら様子を見ていいんでしょうか。またどういう症状でしたら救急車を呼ぶといいんでしょうか。
自分で自覚できる症状としては、異常な発汗、または暑いのに汗が出ないということが起きた場合には、すぐ木陰とか涼しい場所に移動をして、首元とか体を冷やす対策を取っていただきたいと思います。また自分ではなかなか分かりづらい症状があるので、周りの人が気をつけて、意識がなくなることですね、あと痙攣、あと顔がこう異常に赤くほてってるような状態ですね。でそれを見ていて、周りがこの人変だなって思うことがあると思うんですけども、そういう症状は自分ではなかなか分かりづらいということがあります。見ていて変だなっていう症状がありましたら、躊躇せず救急車を呼んで医療機関に搬送していただいた方が良いかと思います。
確かに意識がぼーっとしているときに自分の状態をよりよく把握するというのはちょっと難しいのかもしれませんね。そういうときには周りの人がその状況を判断して、ちょっとおかしいなと思ったら、もうじゃあこれはすぐ救急車を呼んでもいいんですね。
この辺ではあまり死亡例は聞かれてないんですけども、全国的に熱中症の死亡例が多く発生していますので、病院に行くのをためらうことがかえって悪い結果になることもありますので、病院受診を進めます。
いろいろな方が熱中症にかかることはあるとは思うんですけれども、特にどのような人が注意すべきなんでしょうか。
はい、熱中症を起こしやすいというか、かかりやすい方にはやっぱり小さなお子様、あと高齢者の方ですね、と抵抗力が弱っていて食欲が低下している方などが熱中症にかかりやすいと言われています。
こういった皆さんのご家族の方が見ていて、何かこうできることっていうのはあるんでしょうか。
はい、着ている着衣ですねを薄いものに着替える、室温を測り27度以上にしない、換気をこまめにする、扇風機をつける、クーラーがあればクーラーをつけるなど、家の中にいても結構室温が上がることがありますので、それはお家の中で注意してあげてほしいですね。
熱中症というと、こう外の真夏のカンカン照りの時に起こるものかというイメージもあるんですが、家の中もこのように注意が必要なんですね。
はい、家の中でも室温は急激に上がってきますし、湿度も高く場合がありますので注意が必要になりますね。
今27度という話がありましたが、この27度以下にするっていうことがポイントなんですね。
そうですね、お年寄りの方というのは暑さはあまり自覚できないんですけども、やっぱり28度ぐらいになりますと、かなり汗をかいても自覚できなかったり、水分がこう取れなかったりということがあります。
訪問看護ステーションの所長というふうに先ほどご案内をいたしましたが、その訪問看護師として、自宅を訪問する際、このような暑い時期どういったことを注意して見ていらっしゃるんでしょうか。
はい、お家にお伺いした時は室温をちょっと肌で感じてみたりとか、患者さんの体をこう触って熱がないか、あった血圧を測ったり脈拍を測ることで脱水症状が起きていないか、食事は水分は取れているかなど注意して見ていっています。
この脱水症状が起きているかどうかを、脈を測りながらというふうに今教えていただいたんですが、例えば同じ家族の中にその高齢者の方がいたりして脱水症状が起きているかというものを一般の方でも分かる見方というのは何かありますか？
はい、口の中の渇きとか尿量が少なくなるとか、唾液が出ないなど、体を触って汗がかかないなど、そういうこうとこなんですけども、
こういったものをもし見て脱水症状がちょっと進行しているという際にはちょっと病院にかかったりした方がいいものなんでしょうか、それともお水を積極的に取るなどで対応していいんでしょうか？
はい、水分をこまめに取ることが大事で、例えば汗を多くかいている時などはただの水だけではなくってイオン飲料や塩分を取るようにしてこまめに水分を取ることを心がけてください。脱水かなと思った時には水分を多く取り、体を冷やしながらちょっと様子を見ていただくのもいいかと思います。
そして先ほどどういった時に救急車を呼ぶべきかというのをお伺いしましたが、もしそのように意識がちょっと朦朧としてきていたりとか顔が異常に赤くなってきたなんていう時には救急車を呼んだ方がいいということなんですね。
今回は訪問看護ステーションボコイで所長を務めていらっしゃる藤井真知子さんに熱中症について、暑いこの時期の自宅での過ごし方について教えていただきました。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
よろしくお願いします。来週の糖尿病教室のご案内です。日光記念病院では毎週火曜日、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士など糖尿病の基礎知識や合併症予防について講義を行っています。次回の糖尿病教室は8月11日午後3時からです。桐山由衣歯科衛生士がお話しする糖尿病と歯周病です。当院通院中ではない方もご参加いただけますので気軽にお越しください。お申し込み、お問い合わせ先は糖尿病センター 0143-24-1331、 平日9時から午後4時30分まで受け付けています。続いて在宅緩和ケア支援広場アットホームのご案内です。がんと診断された時から患者さん、ご家族は精神的な辛さや社会的な苦しみなど様々な痛みや不安を抱えて過ごされることが多いと思います。アットホームはがん患者さんの様々な痛みに医師、看護師ら専門職がお話を伺い、共に考えたり音楽やアロママッサージなどでほっとしていただくプログラムです。療養中の医療機関、入院、通院などに関係なく、どなたも気軽にお越しください。日時は8月21日金曜日、午後1時30分から午後3時30分までです。場所は緩和ケア病棟1階。当日ミニレクチャーとしてリンパ浮腫のケアと題し、緩和ケア認定看護師の高橋純子さんがお話をします。療養中の食事の工夫を簡単レシピと試食で紹介するミニレシピもございますので、どうぞお気軽にご参加ください。お問い合わせ先はがん相談支援センター 0143-22-2225 です。
広報広告室、萩生田さんに伝えていただきました。さてこのコーナーではラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラス宛てと明記し、メールアドレス 842@fmview.jp、 もしくはファックス 0143-84-1663 まで送ってください。皆様からのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなどどしどしお寄せください。 ラジオ健康プラザ。この番組は医療人として、組織として、社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りしました。